黙祷をもって礼拝をお捧げいたします。私の聖なる山のどこにおいてもこれらは害を加えず損なわない。主を知ることが海を覆う水のように主を満たすからである。アーメン。ご起立ください。賛美の25番をもって栄光の主を褒めたたえます。25番です。信条を告白いたします。すみません、孤独文です。孤独文の30番を孤独いたします。孤独文30番、それでは孤独文30番詩編139編を孤独いたします。主は主をあなたは私を極め、私を知っておられる。
座るのも立つのも知り、遠くから私の計らいを悟っておられる。
歩くのも伏すのも見分け、私の道にことごとく通じておられる。
私の舌がまだ一言も語らぬ先に、主よあなたは全てを知っておられる。
どこに行けばあなたの霊から離れることができよう。どこに逃れれば御顔を避けることができよう。
天に登ろうともあなたはそこにいますし、黄泉に身を横たえようとも見よあなたはそこにいます。
悪 けぼのの翼を飼って海の彼方に行き着こうとも、
あなたはそこにもいまし、見てを持って私を導き、右の見てを持って私を捉えてくださる。
神よ、私を極め、私の心を知ってください。私を試し、悩みを知ってください。
ご覧ください、私のうちに迷いの道があるかどうかを、どうか私を常しえの道に導いてください。アーメン。
それでは使徒信条を持って皆さんの信仰を主に告白します。使徒信条。
我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその二人を、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によって宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死にたる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
正英150番です。150番を賛美します。ためのお祈りを、代表して小林伝道師にお祈りをお願いいたします。
ハレルヤ。愛する天皇お父様、大いなる皆をあがめ賛美いたします。
アーメン。
イエス様、 あなたは安息日の主です。私たちをこの地上で安息させるため、また永遠においての安息させるために、あなたがこの十字架にかかり、そしてよみがえってくださいましたことを感謝いたします。今日も主日の君として、私たちはあなたに礼拝を捧げるためにこの場所に集いました。どうぞ主よ、私たちの思い、心、感情、今御言葉に照らし合わせ、悔い改めの祈りを捧げ、また聖霊様を求める祈りを捧げました。主よ、私たちが礼拝にふさわしく、今一度この身を整えることができますように助け導いてください。そして御言葉を聞くこの耳を今あなたに開きます。主よ、どうかこの門を開きましたから、どうかあなたの命を、光を私たちに届けてください。御言葉を届ける、御言葉を大胆に宣言する先生方がおられます。イエス様、パスターに、また河合先生に大いなる大いなる油注ぎをよろしくお願いいたします。そしてイエス様の栄光を語る100万倍のその主の力を注いでくださいますようによろしくお願いいたします。そして聞いた私たちが多くの多くの実を結ぶ1週間を歩むことができますように助け導いてください。実を結ばないのではなく、実を結ぶ生徒でありたいと願います。イエス様、どうしたら実を結ぶことができるのか、実を結ばせない私たちは枝を剪定します。どうか剪定したその枝を、切り落としたその枝を、私たちがああと言って、懐かしむのではなく、どうかこの枝を憎んで、剪定して実を結ばない枝を憎んで、私たちが新たに芽吹く新しい命の枝を期待して、信じて、確信して歩むことができますように助け導いてください。イエス様に今日もつながっていきます。御言葉の命につながっていきます。どうか私たちの1週間養う命がこの場所で、この時間で養われていきますように助け導いてください。アーメン。この1週間の必要な恵みをいただく幸いを感謝いたします。聖霊様、あなたの9つの実を結ばせてください。愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。この実を豊かに結んで、あなたの御心、イエス様の御心、また天のお父様の御心を私たちが知ることができますように助けてください。最初から最後まで主の導きに期待し感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。
それではただいまより聖餐式を執り行います。 信じる信仰を告白した生徒たちが新しく力を得、世と罪に敵対し、観難と誘惑に対抗して勝利をもたらし、信仰の確信と愛の忍耐と主イエスキリストにある希望を養うことに大いに有益なものとなります。十字架の主を覚えつつ、信仰を持ってこの聖誕に預かりましょう。聖帝の言葉。私は主から受けたことをあなた方に伝えています。すなわち主イエスは渡されるよパンを取り、感謝を捧げて持ち、それを裂き、こう言われました。これはあなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。アーメン。お祈りします。私たちを買い戻すために、御子イエス・キリストを十字架の死へと渡してくださった愛に富んだ父なる神様、あなたの愛に感謝し、全てを尽くして栄光と賛美とをお捧げします。今私たちは主が制定された御旨に従い、主を裂かれた御体であるパンに預かります。今主よ、あなたの身体なるこのパンに預かり、すべての生徒たちが主にある誠の命へと継ぎ合わされ、一つとなる恵みの分かち合いを与えてください。私たちの主イエス・キリストの名前によって祈ります。アーメン。ではパンの御に預かります。私が命のパンです。私に来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者はどんな時にも決して渇くことがありません。父が私にお与えになる者は皆私のところに来ます。そして私のところに来る者を私は決して捨てません。私が天から下ってきたのは自分の心を行うためではなく、私を使わした方の御心を行うためです。私を使わした方の御心は、私に与えてくださった全てのものを一人も失うことなく、一人一人を終わりの日によみがえらせることです。事実、私の父の御心は、こう見て信じる者が皆永遠の命を持つことです。私はその人たちを一人一人終わりの日によみがえらせます。誠に誠にあなた方に告げます。信じる者は永遠の命を持ちます。私は命のパンです。あなた方の先祖は荒野でマナを食べたら死にました。しかしこれは天から下ってきたパンで、それを食べると死ぬことがないのです。 私は天から下ってきた生けるパンです。誰でもこのパンを食べるなら永遠に生きます。また私が与えようとするパンは世の命のための私の肉です。アーメン。夕食の町杯をも同じようにして言われました。この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むたびに私を覚えてこれを行いなさい。アーメン。今私たちもそれと同じ杯に預かる。この時主が制定されたことの意味を覚えつつ救いの確信に立ち、献身の思いを新たにし、主の十字架によって罪許されたことへの感謝が、この杯に預かる一人一人に今日また新たにされますようお祈りをいたします。私たちを買い戻すために御子イエス・キリストを十字架の死へと渡してくださった愛に富みたもう慕る神様、あなたの愛に感謝し、すべてを尽くして栄光と賛美をお捧げします。今私たちは主が制定された御旨に従い、主が流された尊い血潮であるこの杯に預かります。この杯によって死と呪いが過ぎ越す印が与えられ、罪清められたことを覚えつつ、御父の大いなる愛の分かち合いを新たにしてくださますように、私たちの主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。それでは杯を分散いたします。 裁きを下そう。私は主である。あなた方のいる家々の地はあなた方のために印となる。私はその地を見てあなた方のところを通り越そう。私がエジプトの地を打つとき、あなた方には滅びの災いは起こらない。この日はあなた方にとって記念すべき日となる。あなた方はこれを主への祭りとして祝い、いよいよ守るべき永遠の掟としてこれを祝わなければならない。アーメン。それではお祈りをいたします。聖なる主よ、主の裂かれた御体と流された血潮等をいただき、主と一体となった恵みを感謝いたします。今私たちは恵みによって救われたことへの思いを新たにし、感謝を捧げつつ御旨に従って生きることを今一度告白いたします。この恵みに感謝しつつ、世にある残された日々を歩ませてください。私たちの主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。感謝します。それでは本日のメッセージです。今日恵みをいただく御言葉はイザヤ書11章2節です。イザヤ書11章2節、それではイザヤ書11章2節を宣言いたします。その上に主の霊がとどまる。それは知恵と悟りの霊、計りごとと能力の霊、主を知る知識と主を恐れる霊である。アーメン。では一言お祈りをいたします。ハレルヤ。私たちの愛する主イエス様、5月に入り新しい年月へとどんどんと私たちは突入していきます。その日々の中において、あなたが日ごと守っておられる、そしてあなたの祝福を注ぎ、また私たちを導いておられることを感謝いたします。今私たちはこの5月に入り、今月の聖句であるイザヤ11章2節から養いをいただきます。どうかあなたがお語りください。どうか取り継ぐしもべらを今十字架の血潮で清め、また一人一人を血潮で清め、一切犯してきた罪々を許し、ただあなたの身旨御心に沿ったものとならせてください。どうか語る唇も、また聞く一つの耳もあなたが性別してくださり、そしてただあなたの命そのものが豊かにこの場所において豊かに広がっていきますように、大いにあなたが栄光を受け取ってくださいますように、よろしくお願いいたします。始めから終わりまでの一切をただあなたの支配の御手にお委ねし、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ハレルヤ。素晴らしい主の皆を褒めたたえ賛美いたします。5月にいよいよ突入しました。早いもので、今年も、もうすぐ半分に差し掛かろうとしているんですけども、で毎月、最初の週一は、この、天聖から、配布されているカレンダーの、聖句、それがを、取り継ぎたいと思うんですけども、この5月の、聖句は今宣言しました、イザヤの11章2節です。で、 まあ、その上に主の霊がとどまる、ね、そしてその霊の、その、性質が書かれてあるんですけども、で、まあ、どの上に、ね、主の霊がとどまるのか、ね、まあ、その上にとどまるとあるんですけども、ね、どの上か、それは一節の方を見ればわかるんですけども、ね、それは、エッサイの根株から新芽が生え、その根から若枝が出て実を結ぶ、その上に主の霊がとどまるとあります。ですから、ね、エッサイの根株から出た新芽、ね、その上に主の霊がとどまるということですけども、このエッサイの根株から生じた新芽とは一体、何でしょうね、どなたのことでしょうね、イエス様のことですね。そうです。これはイエス様を予言している言葉、エッサイ、それはダビデのちょうどお父さんにあたる人です。このエッサイの子ダビデからメシアが生まれるという予言が、もうすでにダビデの時代になされておりました。で、それでこのエッサイの根株から生じた新芽の上に、このナザレ人イエス・キリストがお生まれになるということ、それが予言されているわけです。あの新約の、ね、マタイの福音書の方に、ね、この方はナザレ人と呼ばれるというふうに、聖書で言われていたことが成就、ね、するためにイエス様はナザレで育ったって書いてあるんですけども、けれどもですね、あの日本語の聖書で、ね、いくら旧約聖書を、ね、探しても、彼はナザレ人と呼ばれるという予言はないんですね。英語の聖書で読んでも、ね、旧約聖書を見れば、ないんです。彼はこの人はナザレ人と呼ばれる、というふうに書かれてある言葉は日本語や英語や、まあ、フランス語ドイツ語いろんな言葉にはないんですけど、しかし唯一ヘブライ語の聖書にはあるんです。ヘブライ語の聖書では、この人は ナツィールだ、というふうに書いてある。それがこのイザヤの10章1節、このエッサイの根株から新芽が生え、その根から若枝が出て実を結ぶ、この新芽、これが、ね、ネツェールというヘブライ語です。でここから、ね、イエス・キリストは、ね、ナザレ人、ね、と呼ばれるようにネツェールの人だって呼ばれるんですけど、このネツェールはですね、もともとの意味はあの切り株から、ね、生じて出た全く新しい芽、そのことを意味します。ちょうど、ね、何年か前この天聖のこの窓のところちょうどすごい生い茂った木があって、それが、ね、切り倒されたんですけども、その根株が残っているんですが、そこからですねまたなんか新芽が生えているんですね。このネツェールというものはその切り株から生じたし、ね、全く新しい命の新芽、そのことを言い表します。でこのその上に主の霊がとどまるって言うんですけども、なんでこの切り株なのか、なんで切り倒されてしまっているのか、その伐採されてしまった理由がこの、直前の10章の最後に、書いてあるんですけども、10章の最後の33、34節にこう書いてあります。見よ、万軍の主、主が恐ろしい勢いで枝を切り払う。丈の高いものは切り落とされ、そびえたものは低くされる。主は林の茂みを斧で切り落とし、レバノンは力強い肩によって倒される。アメン。なんで木が伐採されてしまったのか、それは、ね、高ぶって、高くそびえたからですね。ちょうどこの天聖の目の前にある木も伐採されるとき、ね、カイ先生が、ちょっとこの木邪魔だね、天聖の看板が見えない、十字架が見えないねって、で、行ったらですね、その姿に伐採されて、ね、高いものは切り倒されてしまったわけですね。で、このこともまた、ね、予言だったんです。神の民が、ね、ひとたび、祝福を受けて成功して、どんどん富や名声が増し加われて力が増し加わると、高ぶっていってしまうとなると、主は警告を与えられます。警告に従って低くなればいいんですけど、しかしそれも聞かずに高ぶったことをずっとやめないとするならば切り倒されてしまうんですね。実際このダビデの子ソロモンの、その王家はそうでした。列王記歴代史を見ますと、もう本当に、次から次へと王様が出て、本当に神様に従わない王とか、神様にちょっと従う、王が出たと思ったらすぐにまた、高ぶってしまって、そういう繰り返しで、もう本当に、このソロモンの王の家、祝福されたら高慢になって、で結局この信仰がどんどん変質して しまった。でそういうわけでその ソロモンの王家、ダビデ、ソロモンに続く王家は切り倒されてしまったわけです。で、それでですね、この切り倒されたネカブから神明が入る。その神明が、ナザレ人、イエス・キリストと呼ばれるようになる。その予言が、成就したんです。イエス様、イエス様は、ダビデ・ソロモン系列の血は一切継いでないんですね。マタイの福音書の一章に、系図が、出てくるんですけども、そこにおいては、ヨセフの系図ですね、アブラハムの子、ダビデの子、イエス・キリストの系図、アブラハムから始まって、ダビデに行き、ダビデ・ソロモン、レハブアム、それにさらに続く王たちが続いて、で、そしてバビロン移住になって、そしてバビロン移住から、このヨセフまで、14代の系図が出てくるんですけども、それはヨセフの系図ですが、しかしイエス様はヨセフの血を継いでいるでしょうかね。これ継いでいないんですね。イエス様は乙女マリアから生まれた。ですから、マリアとヨセフの間で生まれた子ではなく、マリアが聖霊によって身ごもって生まれた子ですね。ルカの福音書の3章の方にもう一つの系図が出てくるんですけども、そちらの方がマリア系図なんですね。そこにおいて、ダビデが出てくるんですよ。その系図の中にダビデの子はナタンとあり、ナタンから続く、その子子孫孫が書き連ねてあって、でそして、ヨセフの言い名付け、マリアまで、至る系図がルカの福音書にあります。ですからイエス・キリストはですね、ソロモン以降の血は継いでいないんですけれども、歴史としてはダビデの子孫なんです。ですから王たちによってもう、高ぶって変質してしまったその血は継いでおらず、ただ、本当にダビデの、本当に純粋な血を継いでいる、それが肉的なイエス・キリストの血の系図にあたるわけです。本当に神様はですね、この高ぶったものを、切り倒されて、そして本当にこの切り株の状態から復活の新しい命を創造して、そこから全く新しい、系図を作り上げることは、これがおできになるお方なんです。
高ぶったものが切り倒される、これはね、いくつかの理由があるんですけれど、一つは高ぶったものを切り倒さないことには周りも高ぶるんです。やってもいいんだ、高ぶったものを切り倒すことによって周りが主を恐れるようになって罪から離れるということなんですけど、その高ぶったものも最初から主がね、切り倒すということではなく、預言者を通してずっと言ってるんですね。これこれをやってはならない、これこれをやってはならない。じゃあ今の時代皆さんに使わされている、ものは誰かって言ったら、皆さんの前にいて今メッセージを伝えている私たちなんですね。私たちを通して皆さんにメッセージを主がしているわけなんですね。皆さんがここに座っていて、あることは全部耳に入らないんだけど、あることだけが自分の心にドンとくるのがあるでしょ。私たちをスピーカーにして、イエス様が皆さんに話すことなんですよ。皆さんがこの場所に座っていて、メッセージを聞いていて、そういう体験を何度もしていると思います。何度もしていること、それを、ああ、林パスタが、河合先生が、と思っていたら、皆さんは、切り倒される株なんですよ。以前の人たちもそうでした。預言者たちを通してずっと主は仰せられる、何々を知ってはならない、何々をしなさいって言われていった時に、ドンと来たものの、あ、これ私のことを言ってると思ったものの、行いにおいて実を結ばなかった ということだったので、切り倒される人として、その人ドンと来た人がまず切り倒される人として選ばれている。治らなかったらなぜ選ばれているか、言われているのにずっとやっている、言われているのにずっとやっているのを神様も人も見てる。そうすると人の中にね、見てるんですよ。見ていて、その人の身に何にも起きなかったらどうなるかって言ったらね、人が、ああやってもいいんだ、何にも起きないじゃないかということで、神様を恐れることなく、罪を犯しても何にもね、起こらない、起きない、その人を見て人が罪に対して大胆になるんですね。だからもう旧約時代から今に至るまで、私はこの牧会生活をしながら、あ、切り倒される前に今すごく御言葉が宣言されている、なのに行いが治らないということは、切り倒されることになるんだな。なぜその人がやっていることを他の人が恐れずに続くことがないようにということです。私たちみんなが切り倒されなければならないものでした。旧約のみんなだけではなく、私たちも切り倒されなければならないものでした。でも切り倒されても一文にもならない私たちを憐れんでくださって、主は何をしてくださったかって言ったらね、切り直しをしてくださるために、一回二回三回とね、イスラエルを切り倒すんですね。切り倒して、そして最悪の時代が、あのローマ時代ですよ。切り倒されて、切り倒されて、切り倒されて、だからこれなんていうの、これノコギリね、ノコギリでこうやって切られていてね、バビロンで切られね、アッシリアで切られ、ペレステで切られね、疫病で切られ、切られてるんですよ。切られていて、ローマの時に完璧に倒されたでしょ。イエス様が活動された時なんですよ。あのね、切り倒されるところを見ながらね、それで痛い思いをしてからちょっと治るんですよ。そしてまだ戻るんです。まだ嫌な思い、痛い思いしてちょっと治るんです。まだ戻るんですよ、ということなんだけど、もうずっとこうね、ノコギリでずっとこうやって深く深くノコギリが入っていくわけなんですね。そのノコギリが深く深く入っていて、最後切り倒されて、ローマの圧政ですよ。イエス様死にました。それから一人の預言者、一人の王にイスラエルと処されている人を主は絶対に明け渡さなかった、任せなかったんです。皆さん、新約時代がなんでいいかって言ったらね、新約時代じゃなかったら祭司に任されてるんです。一人しかいない預言者に任されてるんです。一人の預言者、一人の祭司に任されていて、そして賄えないということが分かったので、その悪い時代、祭司が腐り、そして王が腐る、そのような悪い時代に主はもう最後のノコギリを入れて倒して、そしてイスラエルは滅び、 じりじりバラバラと全世界に、国なし、門なし、住まいなしのものとして散らされていきました。その代わり、その完璧に悪いものを切り倒した後に、イエス様は祭司ではなく一人のね、変色する王ではなく、御言葉と御霊とイエス様の十字架を通して私たち一人一人と関わってくださったんですよ。で、チール、このナザレの人、予言されていたこの方を通して主は私たちを救ってくださいました。今日2節の御言葉ですよね。その2節の御言葉と私たちが関わりを持たずに今まで生きていたということは非常に残念ですけれど、それが私たちの実態なんです。今日の御言葉2節を一緒に宣言しましょう。2節です。
はい、では2節3、はい、その上に主の霊がとどまる、それは知恵と悟りの霊。
あのね、いいですか、知恵と悟りの霊って出てきたよね。知恵と悟りの霊、イエス様は自分のミッションのためにヨルダン川においてバプテスマを受けた時に天が裂かれたんです。そしてそこから神様の御言葉がイエス様に向けて降りてきました。その時、鳩のような精霊がイエス様にとどまったんですね。だから精霊、イエス様でさえもこの精霊様なしではね、交渉外の働きは何一つできなかったね。だから何をしたか、イエス様のこの交渉外、交渉外の時にイエス様が神の子である、救い主である、その諸々のミッションを全部成し遂げるために御霊なる聖霊が下ってきたんですよ。聖霊が下ってきて交渉外のあらゆることに聖霊様が関わってくださって、そして成功させてくださるために、ここにある御言葉の力がイエス様に挑みました。皆さんと私もそうです。これは私の子、私はこれを愛する、ね、イエス様にあって私たち一人一人は今父なる神様からどう呼ばわれる存在か、皆さんが信じても信じなくても私たちがイエス様に接ぎ木されて、そしてイエス様と一体化された今この状態で生きているとき、神様が私たちを見るとき、私たちの姿というのは、これは私の子なんです、私の愛する子なんです。なぜこのナザレ人イエス・キリストにね、私たちが接ぎ木されなければならないかって言ったらね、父なる神の愛する子になる方法はナザレ人イエス・キリストに接ぎ木されるほかないからです。私は平成8年8月7日に大量出血で死んで、そして私は天国に行ってきました。どれだけ出血をしたかって言ったら、人の血をね、4000体の中に入れたんです。普通触死ですよ、ほとんど血がないの、それに入れたんだもん。その血が人の血ですよ。私が今説明したいのはここなの。私を助けたのは人の血なの。人の血なんだけど、私の体に入ってきて誰の血になった？私の血になった。イエス様の血潮が 私たちに注がれていて献血されていて、イエス様の血だったのに私たちの中で私たちの血になったんです。だから聖書にはこの血を見ようって書いてある、ね、私たち一人一人に注がれている、私たちの中に流れている、ね、この血を見るということなんですよ。だからイエス・キリスト、ナザレ人イエス・キリストに私たちがね、信仰によってつながり、この接ぎ木されるということによってどうなるかって言ったらね、私たち自身の以前のものは過ぎ去り、以前のものは過ぎ去り、身を新しくなったものになっているんですよ。ここで私たちがね、一番引っかかりやすいのは何か、以前のものは過ぎ去り、身を新しくなった、新しくならなければならないのは私であって、本当に新しくなりたいと願っていることはたくさんあるものの、私の新しくなってないところはもっとあって、新しくなっているところはほんの少ししかないということに気づくでしょ。神様は恵み深い方で、身を新しくなったと言った時に、新しくなってない私たちではなく、新しくなったあなたを見る。主が私たちを見るとき、新しくなってないところを目を凝らしてみたら、私たちには救いはない。いい、私はこれをイエス様は私に教えてくださったときに一晩中泣いたよ。新しくならない自分に失望して泣いて泣いて泣いて大変だった。私は地獄に行く、地獄に行くって、もう私は新しくなれない。でもね、主は私に言ったのが、新しくなったあなた見てるよって。ナザレ人イエス・キリストに接ぎ木された時、私たちは自分の中に変化が起きるんです。いいですか、皆さん自身はイエス・キリストに会う前は変質したものなの。神に似せて作られたその姿形品性、それがね、どんどんどんどんどんどんどん変質して、本来の姿形が見えないほどのものだったんですよ。イエス様と出会って、そして皆さんはどう変わるかって言ったらね、変化される、聖化される、人へと変えられました。私たちの端から端か端までを見て、神様がここはあなたはね、聖化されたね、開化されたね、変化されたね、でもあとの 98%主がはかりに、ダニエル書みたいに乗せてしまったら、私たちは元も子もない。だから私はいつもね、皆さんに言うでしょ、時々、新約聖徒であることを感謝しなさいね。愛、憐れみ、許し、その恵みで測ってくださることを感謝しなさいって。私の行いに応じて私を測ったら、私は足りないね、足りないので、ペチャツァリね、あのものみたいにもう指が出てくるよ、壁に測ってみたら、あなたは足りない。今私たちが生かされているのは、あのタニエルの時のあの計りに私たちを乗せるということではなく、神様がイエス様というこのお方、イエス様というこのお方、このお方の計りに私たちを乗せてくださっているんですよ。父よ、彼らを許してください、彼らは自分が何をしているのか分かりませんと言っている、この方の計りに私たちを乗せてくださっている。
自分の命を差し出して罪人のために死んでくださった方の計りに私たちを乗せてくださっているんです。それゆえ私たちは今生きている。キリストを信じてから本当に自分が自分に失望するほどのどうしようもない自分、全く変わってないような自分、自分が自分を見ても失望するしかない自分、それをもし皆さんが感じたことがあるとするんだったら、それはね、少しは皆さんの心がイエス様にあってね、変化された、開花された、聖化された、その印なんですよ。聖書にはこう書いてある。自分の犯した罪をね、悔しく思って胸を打ち叩き、なんでしたんだろうって足をくぐる、心を避けと書いてあります。イエス・キリストにあって皆さんにもあったでしょう。本当にどうしようもない自分に失望してどうしていいかわからない、もうイエス様信じるのやめようかなと思ったくらい、そういう時があったと思います。でももし皆さんにそういう時があったとするんだったら、主も私もそういった皆さんに期待します。なぜ、雷病人と同じように自分が罪を犯して今ね、もう本当にどうしようもない、ね、そういう状況の中にいても自分が罪を犯しているのかどうかもわからない、ね、そういう状況の人は何をするかと言ったらね、罪の計画をしてから、その罪の計画に没頭して、その計画をやることは一生懸命やってるんだけど、その計画から自分が成功できなかった時に悩む人、滅びに行く人のタイプなんですね。でも罪を犯していって、その犯した自分について悔しさ悲しさを覚えるということであるんだったら、皆さんも私もすごくイエス様にあって心が回復されたものとして、あ、少しはマシなんだと思ってもいいでしょう。御霊が来なかったら私たちはね、識別力がないんです。識別力がないので、ここでやっちゃいけないって分かっていながら、心が分かってないことについては、体はですね、感覚によって支配されているので、ついついやってしまうんです。イエス様が交渉外のためにヨルダン川でバプテスマを受けた時に、殿が裂かれて御言葉が来て、聖霊が鳩のような形でイエス様にとどまって、そのとどまった聖霊が今日の二節の内容です。ということは、皆さんもこの二節の御言葉、この御言葉と自分を結びつけなきゃいけないんです。どういうことかって言ったらね、これは私の愛する子、私はこれを愛する、ね、愛する子、愛するという人としての生き様を貫くためには、御霊の二節のもろもろのパックアップがなかったらできないんです。だから今二節を宣言するときに、これがないから私は今まで失敗したんだ、これがあれば私も大丈夫なんだという思いでこの二節を宣言してください。 せーの。
その上に主の霊がとどまる。それは知恵と悟りの霊、計りごとと能力の霊、主を知る知識と主を恐れる霊である。アーメン。そうですね、イエス様の上に、ね、この霊がとどまった。確かに聖霊が鳩のように下ってイエス様の、ね、上にとどまりましたけれども、イエス様、ね、バプテスマを受ける必要ないのにバプテスマを受けられた。イエス様、ね、聖霊に満たされる、満たされなくても、まあ、そういう働きはできたでしょうけど、しかしあえて聖霊に満たされた。それ要するに私たちも追体験しなさい、私たちもイエス様に習ってバプテスマを受けて聖霊に満たされて、そしてこの、ね、今、ね、読んだ6つの、ね、その、聖霊のご性質能力、これを身につけなさいって言うんですね。まず知恵があります、悟りがあります。知恵と悟りの霊、知恵、ホクマというヘブライ語、それは、ね、知恵の他に知性とか、ね、思慮という意味があります。英語で言うとこのウィズダム、ね、それから悟り、ね、これアンダースタンディング、理解とか識別力です、ね、皆さんも聖霊が与えられるならば今まで見えていなかった、ね、知恵、理解、思慮、それを得ていくようになっていくんです。今まで本当に自分は普通に生まれながら歩んできた、今日聖霊が与えられたら、実は今まで自分が普通に条件反射的にしてきたこのことはどれほど人を悲しませ、どれほど、ね、人に対して失礼を行ってきたかということが、ね、思慮が与えられ、また理解が、識別が与えられ、ね、聖霊が与えられるならば本当にそのようなですね、真理の視点からにおける理解が、ね、知恵が、知識が与えられるんです。で、皆さん自身身につけるべきですし、ね、皆さん、もしかしたらこれ読んだら、あの人もっとその資料を得たらもっと人に迷惑かからないようになるのになって思ったかもしれません。皆さん自身がまず聖霊で、ね、満たされて、ですから聖霊を求めるべきはまず皆さんの側です。知恵が与えられ、悟りが与えられる、それから、計りごとと能力の霊、ね、書いてありますね。計りごと、これ計画とか、ね、助言という意味、英語の聖書はカウンセルと言います。計りごと、ね、計りごと、ね、戦争するときに何か謀略を巡らすありますね。それも、ね、この、計りごとですし、またその次に、ね、計りごとと能力、ね、力ですね、この計りごとと能力、ね、これを身につけられた人はどんな戦でもどんな戦いでも、ね、勝つことができるようになります。どんなビジネスにおいて、学業において、競争において、ね、皆さんはそれによって一切負けることがなくなるんですね。それから、ね、最後に、ね、死を知る知識と死を恐れる霊、ね、死を知る知識、ね、ダートというヘブライ語、死を恐れる、ね、イエラというヘブライ語、ね、この知識と、ね、恐れ、知識というのは、ね、理解とか認知、まあ、英語の聖書は knowledge、ね、というふうに訳されています。死を知る知識、knowledge。それから死を恐れる、ね、英語では fear。これ、確かに怖いというそういう意味もあるんですけど、しかし何よりも尊敬の念とか畏敬の念、ね、あるいは、敬虔な態度、それらのことを、ね、これはイエラーに意味します。ですから神様に対する、ね、知識と神様に対する正しい恐れ、正しい畏敬の念、ね、これが聖霊によって与えられるんです。聖霊がない人は神様を恐れる病がありません。いともへっちゃらに、ね、神様に対して失礼なことを行うけれども、聖霊が与えられるのであるならば、ね、本当に神様に対してもうそういった失礼とんでもない、ね、むしろ本当に主の御前において清く生きていこうという思いが与えられるんです。本当にこれらの6つの性質、皆さん身につけるべきですし求めるべきです。どうか自分にも本当にこの主を、ね、恐れる、また主を知る知識与えてください。また知恵を与えてください。悟りを与えてください。ね、思慮、勇気を、ね、識別を、また、計りごとと能力与えてください、ね。そのようにして与えられたとするならば、もはや皆さんは過ち、間違い、犯さなくなります。そして世の中のどんな力も、どんな知恵者も、どんな権威も、太刀打ちできないほどまでになるんです。皆さんダニエル、ね、学びましたね。ダニエルは本当に神様の霊で、ね、主の御手が10倍置かれたから世の知識人よりも10倍、ね、勝っているということが、ね、分かりましたし、また、最初の殉教者ステパノ、ね、ステパノも 世の中のどんな知識人にも太刀打ちできないような知恵と御霊が与えられたゆえに、ステパノはそのような大胆な答弁ができたわけです。本当に私たちはこの知恵、知識、これらに基づかれた資料、また力、能力、計りごと、これら与えられるとするならば、もうもはやなんか世の中のですね、表面上の情報とか表面上の目に見えることに騙されなくなってくるんですね。私たちは目に見える物事にいとも簡単に騙されます。目に見えてなんか大波が迫ってきているような危機、それが来るともう大変だ大変だってパニックになるんですけど、しかし知恵と啓示の霊に満たされた人はそれを見ても動じないで、ここに主の御言葉の通りにこの通りすれば絶対大丈夫だって、そうした安定感があるんですね。3節と4節の方を見ますと、3節から、この方は主を恐れることを喜び、その目の見るところによって裁かず、その耳の聞くところによって判決を下さず、正義をもってよるべのないものを裁き、公正をもって国の貧しい者のために判決を下し、国の無知で 口の無知で国を打ち、唇の息で悪者を殺す、アーメン。これ確かにイエス様のご性質が記されてはいるんですけど、これ、主の霊がとどまった人に与えられる、その能力であり性質であるわけです。この主の霊が与えられた人はもはや目で見えるところによって判断しません。耳で聞く話によって踊らされたりしません。目に見える情報、耳で聞こえるニュース、それらのものによって右往左往して買わなくてはいいものを買ってしまったり、また本当にしなくてはならない本来するべきことをしなかったり、もう本当に夜中のニュースや情報メディアに踊らされて、そうしたことをしてしまうんですね。なんかテレビショッピングとかでなんかポーンとなんか商品が勧められるとパーンって買っちゃうような、そういう情報もありますし、また夜中のニュース、本当にみんなが、あちらの方に行きますよ、さああなたもあちら行きましょう、したら行ってしまったりとか、そういうことはありますけど、しかしこの主の霊が宿った人にはそうした目で見えること、耳で聞こえることによって踊らされることが、なくなってきます。なぜなら、その人は神の霊が宿り、その人は神の国中心に動くようになっていく、人間の欲望中心ではなく神の御心を中心にして、動くようになっていくから、だから、世に、物に、ことに惑わされなく、なっていくんですね。むしろ、そういう人は公正と義、でもって、判断するようになります。また、4節の、方に、口の鞭を持って血を打ち、唇の息で悪者を殺す、ちょっと穏やかでないように聞こえることが書いてあるんですけど、唇の息で悪者を殺す、ここの唇で訳されたヘブライ語はサーファーって言うんですけども、サーファー、確かに唇の意味がありますけども、それと同時にですね、面白いことに境界線という意味があるんですね。あるいは、へり、ふち、そういう意味がありますし、また言葉という意味があります、このサーファー。ですからこの唇は境界線なんです。唇の境界線をですね、いとも簡単に開け放っている人は多くの過ちを犯してしまいます。しかし本当にもう知恵に満たされて、そしてこの唇の境界線を、出ないように守る人は、そういう人はもう城を攻め落とす人に勝る、箴言に書いてあるんですね。この唇という境界線、しかし時にはこの唇という境界線を越えて悪いものを、に対して攻撃を仕掛ける、そのような、ことも時には必要です。ここの、悪者、を殺す書いてあるんですけど、悪者、ヘブライ語ではラーシャーと言います。ラーシャー、この悪者、ラーシャーというヘブライ語、これラーシャーというのはもともとですね、道徳的な悪を積極的に行う性質、あるいはそういう人を指す言葉です。ラーシャーというのは、積極的に道徳において悪と言える行為をする性質、あるいはそういう人、それを殺すんです。この唇の、主の御霊によって射抜かれた御言葉の剣、それが立つとこのような、私たちの中にある、悪を積極的に行う性質が殺され、また ある人に対してこの御言葉の剣をそのままパンと出せば、その相手の中にあるこの、ね、悪いことを積極的にする性質が、ね、切り刻まれて、それができなくなるんですね。皆さんもですから神の息が、ね、神様の霊が息吹れた、その上で御言葉をこの唇という境界線から、ね、語り出すならば、その唇から出た言葉が剣となって、ね、その悪を、ね、また悪い性質を差し貫いて、それを無効化させることができるようになるんです。で、私たちの本当にこの邪悪な性質も、ね、そうですし、また、ね、反道徳的な性質、ね、そのようなもの、こと、それらを本当にこの御霊に導かれた御言葉、これが出ていくと、それらを差し貫いて、それを殺すようになっていくというのが、この3節4節の御言葉です。またこの聖霊の油が注がれて歩む人、そういう人は、もはやこの地上における肉欲に従って歩むのではなく、神様の御心に沿うような形で歩むようになっていって、もはやもう肉欲で、ね、歩んでいる道、そういう生活、それに満足できなくなってくるんですね。以前のように普通に肉欲の満ちた生活を送ろうとすると、もうこんなことやってはいられない、ね、イエス様に喜ばれる道を歩まなくては、そういうそわそわが出てくるんですね。この御霊に満たされた人というのは、本当に、ね、そういう人は聖霊によって導かれるようになります。まあ、肉の判断によってではなく、この聖霊の霊によって判断して、そして人間的にやりたいこと、人間的にやりたい時というものもあります。そのようなことや時にではなく、神様の時、神様のことをするようになってくるんです。クロス王について私たち学びましたけれども、主に油注がれた王クロス、彼まさに本当に到底人間技とは思えないようなタイミング、また方法、手段でもってバビロンに勝利して、そしてペルシャ帝国を打ち立てましたけれども、このクロス王、まさにこの2節の言葉、その全部いただいてますね。油注がれたクロスですからね、精霊の油が注がれたクロスは、この2節の性質、知恵と悟りの霊に従って、また、計りごとと能力の霊、これ戦争において計りごとと能力必要です、それから死を知る知識と死を恐れる霊、エズラ記見ますと、本当にクロスは、この死を恐れる病の心がもう本当に強い王だということがわかります。主に油注がれたものはこのようにですね、このクロス王のような、性質を、身に帯びていくようにもなってくるわけですね。クロス、油が注がれて、そして本当に主のタイミングで、主の時に本当に人があっと驚くような技でもってバビロンを滅ぼした、そのようなことが、今この時代皆さんにもできるようになるんです。
いいですか。クロス王とかこの旧約時代にいろんな方々が主の仕事を受け負った時に、その受け負ったことが、宣言することだったら宣言できますように御霊が与えられているんです。そして実施しなければならないんだったら実施するように御霊が与えられているんですね。で、旧約時代の聖霊と今新約時代の聖霊の違いは何かと言ったら、旧約時代は神様がピンポイントに愛さんに何かを与えた、愛子さんに、そしたらそれに必要な霊も一緒に与えるんです。それが実施されていくようにこうセットになってるのね。その代わり限定された人にしか、選ばれた人以外はそれがいただけなかった。新約になって主はね、一人も落ちつぶれがないように何をしたか、私があなた方に約束した聖霊があなた方に望むまでエルサレムを離れずに、そこに行って聖霊を募りなさいと言いました。どういうことかって言ったらね、一人も残さずにその聖霊の働きの力をいただいて、そして神の人として歩みなさいという保証を与えてくださったわけなんですね。
例えばの話、皆さんが今なんかやろうとしているときにね、皆さん一人一人に自分がやりたいことと神様が皆さんにね知ってほしいことというのは別物なんですね。神様が知ってほしいものというのは御言葉として皆さんに来た時にちょっとね負担があります。え、これ私できないとか、あ、これちょっと厳しすぎると、これ守ったらあそこには行けない、これ守ったら何々はできなくなっちゃう、そういうことがね神様が私たちに与えてくださる御言葉には必ず、ね、今の現実、今まで生きたその通りのことはちょっと差し支えがあるのが当たり前なんです。でももし皆さんに今ね歴とした神様の言葉が与えられていて、そしてその言葉のね与えられているんだけど、その言葉が本当になってほしいと思うんだったら、ここを見てるとね知恵って書いてあるよね。だから知恵が今いただいた言葉にね言葉がなるために知恵が足りないんだったら、ここを宣言するんです。主よ、今私にくださったその御言葉、それが成し遂げられる、完成するためには知恵がありません。知恵ください。ここに書いてあるのを見てね、そして悟りがありません。この御言葉どういう意味か分かりませんね。御言葉はいただいて、御言葉をずっと私の通りにあるんだけど、この御言葉がどういう御言葉か分かりません。じゃなかったら今起きていることがどういうことか私には理解できません。悟りです。次、計り、ね、これをねプラスで測るかマイナスで測るか、それがわからない。それも主に募るんですよ。ここに書いてある通り、書いてある通りね、皆さんがね一つ一つをいただいた御言葉、それを実現するために足りてないところを見つけて、そしてこれを成し遂げるために、私にくださった御言葉を完成するためにセットで使わされているのが御霊なんです。だから今までどうだったかつったらね、御言葉をいただきました。あとは自力で。そして神イエス様が助けてください。御言葉イエス様なんですね。御言葉、与えられた御言葉、そのイエス様を明かす、ね、方は聖霊なんです。だから、御言葉が実体化されることによってイエス様が明かされるんです。これをセットにしていただいているその御言葉に、御言葉が前進するために何が足りないのか、それをこの中から見つけて、そして主の前で宣言して、聖霊は助ける霊なんです。イエス様を助けに来て、イエス様を 100% 助けました。その 100% の助けをあなた方も得なさいと、イエス様がエルサレムを離れずに、私があなた方に話した聖霊が来るまでそこで待ちなさいと言いました。だから御言葉とこの聖霊様をぴったし一つにするということによって、多分ね祈りの答えが いいですか、祈りの答えの違いがね、はるかに違うと思う。はるかに違うと思う。なぜ、キリストを明かす御霊がいなかったら、御言葉はね、あってもその御言葉を問う、自分が何を知っていいか、今御言葉が与えられているんだけど、この御言葉に沿って自分が何をしなければならないのか、このね、御霊がいなかったらわからないんです。だから自分がいただいているその御言葉を前進させたい。そしてその御言葉が実体化されて、主が生きておられる方であることを証ししたいと思うんだったら、本当に実体化されたものを自分も見て周りの人々にもね、証ししたいと思うんだったら、ただの御言葉ではなく、御言葉をね、実体化してくださるこの聖霊が、私を助けるために、私が持っている御言葉を実体化することを助けるためにね、何を私が今聖霊に募らなければならないのか、それを私たちはね、募っていくべきなんです。すごく面白いことを私は発見しました。クロスをね、予言されて生まれたんです。予言されて生まれて、そして予言された通りのことは彼の人生に起きて、そしてあのバベロンを食っちゃったんです。バベロンまで来るまで彼はいくつかの戦争をする。そのいくつかの戦争をして勝ってバベロンのところまで来るということなんだけど、バベロンの城壁は高く、そして聖堂の扉ね、鉄の貫抜き、世界一の兵隊、そして水がね、たくさんこう囲んであって入っていけない。そこには東京の皇居行って水の堀があるよね、ということなんだけど、彼は先生の谷江書の公開の時に2年間ね、待機していたって言ってたよね。いいですか、私たちが、彼は御言葉が予言されて生まれてきたので、彼の上には、彼は神を知らないのに神の計画を成し遂げるために御霊があるんです、ね、彼に油注がれたって書いてあったでしょ、クロスオのところね。だからもう予言されて神が成したいことをね、それを成す人として選ばれているので、そのことを失敗できないように御霊がとどまってるんです。そんで御霊がとどまっているから、この通りのことをその都度できたわけなんですね。それで戦争で勝ったということなんだけど、彼が一番たくさんね、大きくね、勝ったのはバビロンなんです。その前は一個ずつ買ったの、チャンバラしてね、一個ずつしか買ってなかったんだけど、この2年間彼は1ミリ1センチも入れないんです、バビロンの方に入れない。そういうような状況の中においてね、自分が入れないんだけど、まだ自分に攻め込んできて、自分が1センチも後ろにひるんでないということだったので、彼は何をしていたかといったら、じーっとそこで待ってるんだけど、ね、どうやって待ってた、隙を伺って待ってた。片方は2年間もね、自分たちに何にもできないということで甘んじているんです。だからパーティーやったんでしょ。2年間自分たちに攻め寄ることが1センチもできないということをバビロンは見て、こいつ今日も1センチも来れないよと思って甘んじていたでしょ。そうやって甘んじる心をね、聖書は傲慢って言うんです。わけもなく わけもなく自分がしなければならないことも全然しないで、ただ単にね、甘んじて、あ、今日も1センチも来れないよと思っていること、それ聖書は傲慢って言うんですよ、ね、つまずきの先母って書いてある。巨慢な心はね、その人を倒すとも聖書には書いてある。彼は何をしていたかっつったらね、いつでもチャンスが来たら攻めるぞっていう気で、絶対に自分のこの気持ちね、攻め落としたいという気持ちを1センチも1ミリも後退させないで、じっと構えて、皆さんがこの地上を生きていて、いろんなことをやってますよ。なんか物事がなんとなくそううまくいったということなんだけど、あることをある時から突然パッと止まってる。だとして今までやったことが廃れてる、悪くなってるということもない。健常、なんかもどかしい健常維持、そういう時があると思います。今まではなんとなくこうやっていたということなんだけど、ある時突然前に進めなくなっちゃっている、なんか課題ものが感じられる。だとして今私が後退している、廃れるような兆候はないということなんだけどね、この2年間の気持ちがあの夜を作ったわけなんですね。あの夜なんかオジンオゲームつったっけ、一家ゲームつったっけ、韓国のあれすごい有名になった、一家ゲームつったっけね、あれ、あの日本のだるまさんが転んだと同じじゃんね。で日本はだるまさんが転んだってやってるけど、向こうはね、ムクゲが咲いたって言って、ムクゲが咲いたで、その時見つかったら死ぬということなんだけど、これ隙間運動なんですよ。ただの子供たちの遊びじゃないんだよ。子供たちが気を緩まさない、研ぎ澄ませて相手の動向をより正確に見て勝ち得るということだ。この遊びね、すごくいいのね。ムクウケが咲いたね、だるまさんが転んだということなんです。すごく緊張するんですね、あの遊びをするときに。すごく緊張するでしょ。ドッジボールもそうだよね。すごい緊張するよね、ドッジボール。自分に当たらないようにね、当たらないように気をつけているんだけど当たっちゃう私当たらないように一番気をつけているんだけど、なんだか知らないけどとんくさく見えるのかな私、悔しい。あのね、ちょうどこれに似たようなことなんですよ。あのクロスオーはずっとだるまさんが転んだの状態なんです。片方パビロンは何かっつったらね、だるまさんは2年間転ばないってやってる。そんでその時にもう主の霊がクロスオーの上にとどまっているのでね、個人的な判断一切できないんですよ。だから主がそのことのために仕組んで生まれた人なので、もうその場所でずっと緊張して、そして好きやったら行こうと思っていた時に、神様によるタイマシクススペースアシクスが起きるわけなんですね。ね、クバルの息子が無残な槍方で殺され、 そしてそのショックが解かれて、ね、捨てられて、悔しいあまりに子供を殺された親を悔しいよ絶対に、ね、だからクロスのところに行きます。これが隙間なんです。そしてこのクバルにすごく信頼している兵隊たちがあの夜聖堂の扉開いたんです。鉄の貫禄がへし折られたんです。それでどうなったかって言ったら、ね、2年かけて絶対にあのね125の国と戦争できない。2年かけて戦争をして125の国を全部手に入れるってことはできないということなんだけど、ルンルンとしてこうやってね、しっかりとした気持ちでその場所に行って隙を伺ったことによってどうなったかって言ったらね、入っていたらパーティー、バビロンに属しているその国の首領が全部ね、もう大統領とか王とかが全部来ている、そこにだったので、王を取ったらもう終わりなんです。あの時の戦争は王を、あのバビロンの王以外にもね、125名そこ全部それ以上のあのもう高官たちがついてきてたので、全部いっぺんに取ったんですよ。パーティーに来るやつらが何も持ってきてない、サンバラの道具ね。そしてそこを見ると腰紐って書いてあるじゃんね、腰紐を解く。だから何にもできないような状況でね、バビロンがその日クロス王の手に落ちた。どうやって？御霊がクロス王の上に行って、御霊が全部支配をしたので、そのような歴史的なこと、これが全部完成したわけなんですね。ということは私たちにも御霊必要なんですよね。この御霊が必要なんだけど、クロス王の時は一人一人に神がその時に放った人を選んで、その人の上にしたね、御霊を送らなかった。その御霊をイエス様が十字架の上でご自分を差し出すことによって、私たち信じる者は余すことなく、誰一人ね、余すことなくいただくことができるように、イエルサレムに行って、私があなた方に約束して、父があなた方に送る聖霊を待ちなさいって言ったんですよ。なんで一人一人に与えられている御言葉、予言された御言葉ね、将来のために目標として主が与えてくださったその御言葉、それを実体化してくれるこのクロス王に与えられたね、この実体化してくださる聖霊の助けを私たちに与えるためなんです。今日ね、毎月最初のその生産式の時っていうのはカレンダーにあるその御言葉だよね。この御言葉がね、クロスオーとつながらないんですよ本当は。どういうことなんだけど、私が油注がれたということでクロス王につながったんです。今日この御言葉を私たちに開示してくださったのは主です、ね、クロス王のようにあなたたちも、ね、この御霊が上にとどまっていれば、与えられている御言葉が、ね、あらゆることを手助けして、クロス王は何したの？じっとして隙を伺っていただけなんですよね。ということは何か、私たちも世が動かない時、人が動かない時、ね、物が動かない時、私たちしなければならないのはじっとして隙を伺う。それが私たちが目覚めている証拠です。5月、皆さんがこれを実践するということであるならば、多分皆さんの人生 ね、もう本当にこうひっくり返るような体験ができると思います。いいですか。御言葉、これを成し遂げてくださるのは御霊の力です。御霊の力なしで、今まで私たちは御言葉いただいたらね、もう本当に片手で喜んじゃって、そしてその御言葉を自分勝手に解釈して、そして手を出し足を出し、私たちは今までそうやってきたということなんだけど、違う。この御言葉に不足だらけである自分を知りなさい。与えられているこの御言葉に不足だらけである自分を知りなさい。その自分を助けるために助け主として御霊が与えられているね。だからこの御言葉と御霊がね、一緒になってなってほしいという信仰を持つのが私たち。この御言葉とね、御霊が私が願うことによってね、実体化されるという信仰、その信仰を持って信仰を払うのが私たち。だから自分がいただいた御言葉、その御言葉をね、人間的に結構考えたり計算したりしてね、損するとかちょっと不便だとか、そういうのやっちゃいけない。御言葉はね、実践したら私と皆さんが想像を超えるね、その結果をもたらすんです。私たちがもう想像もしなかったことをね、結果をもたらすんです。だから御言葉を信頼してください。この御言葉、私がやったらこれもできない、あれもできない、やめてください。いいですか。私たちはイエス・キリストにあってね、主は私たちを聖化させながらね、権威、力、威力、尊厳、勢いも与えながら、そして私たちを富ましながら、力強くしながら生かす方がイエス様なんです。だから御言葉が皆さんと私を損させるということは一切ありません。全知全能なる主、あらゆることがおできになる主が私にくださった御言葉を信頼してください。そしてその御言葉が自分になるようにね、助け主聖霊が与えられているということも信頼してください。そしてこの御言葉と聖霊、そして私の信仰、この三つをセットにして、そしてこの時代においてクロス王のように、本当にあらゆる時にこの御言葉によって、まだ御霊によって助けを得て、その時代の本当に主が成したいことをなす皆さんでありますように、主イエスキリストの皆によって祝福します。アメン。
それでは祈っていきたいと思います。今この時代、皆さん自身が聖霊の油が注がれて、そして人物ことにおいて一切もはやつまずきやまた失敗をもたらされることはないように、そして皆さん自身が主の霊がとどまられて、知恵と悟りが与えられ、計りごとと能力の霊が与えられ、また主を知る知識と主を恐れる霊で満たされるように、今それぞれ求め祈っていきたいと思います。
主よ、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。この素晴らしい御言葉をあなたが与えて私たちを諭してくださったことを感謝いたします。語っての私たちでした。でも今日あなたがこの御言葉を通して両手の私たちとして整えてくださったことを感謝いたします。御言葉、これを本当に成し遂げてくださるのはイエス様であっても御霊でした。主よ、今まで私たちが御霊により頼むということなく語って信仰で歩んだことをあなたが憐れんでくださったことを感謝いたします。私たち一人一人に語っての信仰では何にもならないよと今日あなたが教えてくださり、御言葉が与えられているこの御言葉を実現するのは御霊であると、この御霊がこの御言葉を実現するためにあなたが信仰を持ってこれを成し遂げようという信仰を捧げなさいということです。主よ、私たち一人一人も本当にひるまないこの信仰を与えてください。クロス王のように私たちも本当に御霊によって支配されて、じっとしている時にじっとして、攻める時に攻めて、そしてやる時にやるということによってこの時代においてこの時代を担うものとなることができますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。今日まで私たちを守られて本当にここまで来させてくださったことを感謝いたします。私たち一人一人が今日諭されました。御言葉と御霊は一緒じゃなきゃいけないということが分かりました。そして信仰を持って実践するのが私であるということも分かりました。主よ、これを本当に私たちの生き様の信仰の生き様の三拍子としてしっかり持つことができますように、そして主の皆を褒めたたえることができますように、イエスよ、あなたが私たちを祝福してください。今日もうすでにこの御言葉を明かしてくださり祝福してくださったことを心から感謝して、私たちの王であり主であられるイエスキリストの皆によって感謝して祈りました。アーメン。
それでは賛美の173番を賛美して、その後に幸せと成功の宣言を宣言します。173番です。 幸せと成功のための宣言文を宣言します。それでは宣言いたします。3、はい、
悪を行う者に対して腹を立てるな。不正を行う者に対して妬みを起こすな。彼らは草のようにたちまちしおれ、青草のように枯れるのだ。アーメン。私は私に不正や悪を行う者に腹を立てず、主を信じ日々誠実を養ったヨセフの模範に習います。なぜなら悪や不正を行う者を主がたちまち枯らしてくださるからです。私の愛するイエス様、私はイエス様にあって計画されている将来を信じます。イエス様、今日も素晴らしい一日が始まりました。イエス様にあって私はこの素晴らしい一日を期待します。私はイエス様にある私の可能性を信じます。私はイエス様にあって健康で幸せです。私はイエス様にあって全ての素晴らしいことを学ぶことが大好きです。私はイエス様にあって十分なほどスマートでシャープなものです。私はイエス様にあって素晴らしいアイデアを実践する力で満ちています。私はイエス様にあって素晴らしい思考力で溢れています。私はイエス様にあって取り組んだものを完成する力で満ちにしています。私はイエス様にあって愉快で創意的な力でいっぱいです。私はイエス様にあって独創的で特別な存在です。私はイエス様にあってこれから開く私の未来がすごく楽しみで誇らしいです。私の人生はイエス様にあって楽しみと喜びで満ち満ちています。私はイエス様にあって作られた自分が誇らしいです。私はイエス様にあっていつも安全に保護されており、また特別に愛されています。私はイエス様にあって素晴らしい友との出会いが約束されていることが喜びです。私はイエス様が日々素晴らしいチャンスに巡り合わせてくださることを喜びます。私の夢はイエス様にあって計画された自分が完成することです。私はイエス様にあって栄光の子育てができます。私の子供はこの時代のダビデやヨセフ、アビガエルやエステルのように成長することを信じます。私と出会う人はみんな私のことを喜びます。この時代の政治、経済、文化、教育において私が担うべき責任を全うする力をイエス様がくださるから感謝します。私はこれらのことが実体化されることを信じイエス様に宣言しました。イエス様が保証して実体化してくださるからです。私のこの信仰が神様を喜ばせていることを信じます。イエス様には天と地の全ての権威があり、私の祈りに必要な全てのものがイエス様の御手のうちにあるからです。この祈りをイエス様の天と地で満たしてくださることを私は信じます。私の名によって祈れ、天の道が報いてくださる、私が実行すると約束してくださった天と地において誰も逆らうことのできない主イエス様のお名前によって祈りました。アーメン。
ハレルヤ。愛する様、一人一人があなたの宮に集い、こうして捧げました。またインターネットを通して主を礼拝を捧げておられる一人一人がおります。どうかあなたが一人一人にご覧になってくださり、一人一人の心の内をあなたがご覧になり、傷のついた道のあるかないかを調べ、とこしえの義の道へと導いてくださるように、また本当に信仰を持って捧げし、一人一人が本当にその信仰にあなたが豊かに報いてくださるように、どうかあなたの御言葉に約束された通りに捧げた一人一人に主をあなたが天の窓を開き、あふれるばかりの祝福を注ぎ、稲子を叱りつけ、また作物が不作とならないようにあなたが守り の御手を置いてくださるように、主よ、新しく始まった1週間が本当にイエス様にあって大いなる冒険の日々であり、チャレンジの日々であり、多くを獲得し、イエス様と交わり、イエス様からご褒美を豊かにいただくこれからの1週間でありますように、あなたが守り導き祝福してください。どうか一人との家庭家庭が本当に喜びに満ち溢れたところでありますように、仕事場が大いに生産性が豊かに高められて、たくさんのものを生み出すところでありますように、それぞれの場所場所が行く先々が本当にその足の裏で踏むところどころが一人一人が本当に支配する支配者であり、また行く先々で本当に神の子としての性質を豊かに表すものでありますように、どうか御霊の現れを豊かに一人一人に与えてください。クロス層に注がれた油を注いでください。そしてこの時代の主を御国をもたらす栄光の支配者である一人一人でありますように、主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。それではご起立ください。主の祈り557番を賛美した後に祝祷いたします。あなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。アーメン。 続きそれぞれしばしのる時を待ちましょう。